대학원 다 짱!
오케이!
新年度2回目のたっちゃんです。おはようございます。
おはようございます。なんか4月ってやっぱりなんか
ウキウキしますよね。
うん、そう、うん、なんかねウキウキするよね、うん、でもところがまあコロナでちょっと子供の要は精神的にすごく悩んじゃってる子が出てきて17、8歳のここ最近の自殺者がものすごい多いんだって。
あ
でまあそれが数っていうのははっきりしねえんだけどね。でもその原因がなんだって、まあそんな中で4月の5日の NHK でね、
うん、
朝の番組の中でね、富山県が富山県の学校が卒業式3月の卒業式中学の卒業式をマスクなしの顔を見せて式中はマスクをしてマスクを取って親の方を向いて最後の歌を子どもたちが歌ったと。でそれを教育委員会とお医者さんとが要はその、エビデンスってやつをきちんと出してフランスイギリスのことも調べてでその子どもたちの感染率コロナの感染率までちゃんと数値で出してでまあやったって言うんだけどね、まあ、非常にその結果としては お父さんお母さんも喜び子どもたちも喜び中学生ね、よかったなっていうことで、まあ、放送してたんだけどね、まあ、さすが俺はそれがまあやっぱり NHK だなと思うんだけどさ、日本放送協会っていうのはやっぱりそういうとこをやれるのはその民間じゃあんなことできねえと思うんだけどね。何がっていうとね、中学生以下の子どもの、まあ、小学生含めてね、中学生以下の子どもの感染率なんていうのはねほとんどないし、感染しても発病しないというデータがもう数値的にもきちんと出てて、で子どもたちはどっから移ってくるかっていうと家庭親から移るのが非常に多いと。で逆に言えば子どもたちからじいさんばあさんに移すんじゃないかっていう心配は皆無に近いぐらい率がないというそういう数値的な裏付けを持って、じゃあ卒業式はどうしたらいいかということを学校と、まあ、つまり教育委員会とお医者さんたちが組んで、距離をどう取るとか親との距離を5メーター以上取れるかとか、歌を歌う時には親の方を向いて 歌いたい、マスクを取って歌いたい、じゃあ距離はどのくらい取れるとかっていうことをちゃんとね測ってきちんと学校もそれやってで実施したって言うんだよね。さあ翻って静岡ってどうだって考えた時に本当にまあ、静岡という県の県民性なのか静岡市の市民性なのかちょっとよく分かんないけど、やっぱり徳川家の最後はここであったということにおけるお上だな、お上、お上と書いたお上、お上というものは非常にその県民市民が気にするんじゃないの、だから今でいう同調性なんて最たるもんじゃないの、何か一つ変わったことをやろうとするとすぐそれに対するまあ、批判までいかないのにしても不安における反対意見みたいのがすぐ出てきちゃう。でそれなぜかなっていうようなことがまあ面白いなと思って、まあ、いろんな文献読んでるとね、司馬遼太郎、まあ、亡くなっちゃったけど、それとね堀田芳恵とそれから宮崎駿の対談の本があってね、もうそれこそ島が生きてる時だから十数年前の話なんだけど、非常に面白いんだよね。それが何か、まあ、その要点はね、反信論、反信というのは汎用の反、みんなに行き渡るっていう意味で、神が一般的にみんなのものに行き渡る、神っていうのは今度はゴッドの神ね。それと一神論って一つの神ね、要は全体的に神様っていうものが行き渡っちゃって、神様いっぱいで至るところにいっぱい神様がいるってのは日本じゃんね。ところが一神論で一つ、神は一つだっていうのはエホバだとかさ、要はキリストもそうだよね、あれみんな一神論じゃんね。でそういうなところはどう違うかっていうことは非常にその3人の対談が面白いんだよ。でまあ日本ではね、特に神道、まあ神の道ね、神道っていうやつはまあ国家の宗教になったわけだけど、でそういう時に小さなわらべに神が宿っていると、童子ね、わらべっていうのは童子、神が宿っていると。だから座敷わらしなんてのはまさにその一つの例であってね、そんなことを考え、どこにも神は まあ宿ってんだよ。だからその階段のものにも天皇陛下ね、かつての天皇陛下は木座橋って言うんだけど、階段のこと木座橋って言うんだよね。でその木座橋の上がり方ね、要は右足で一段登ったら必ず左足を一旦揃える、つまり両足で同じ段に足が揃う、でまた右足あるいは左足から行って片側の足を揃える、
一段ずつ
揃えながら登っていく。でそれが一つの神に対する敬意だっていうんだよね。でそういう中でね、九州のね島々、まあ隠れキリシタンと言われる、まあキリシタンがすごく多かったんだよね。まあオランダの関係キリストが入ってきたって、布教、キリスト教の布教でも入ってきたからっていうんだと思うんだけどね。で九州の島のねキリシタン文書でね、面白いことがあって、天使っていう言葉がキリストには出てくるよね。エンジェル、
天使様、
まあ、天使のそうじゃなくて天使様じゃなくてね、
エンジェル、
天の使いのエンジェル、羽が生えてる子供、天使をね日本語に訳すのにね、まあ、エンジェルを日本語に訳すのにね、よか人と訳したって、よか人と訳したって、要はね、なんでそういうことが訳す言葉、翻訳の言葉によか人っていう言葉がよかっていう、そのよかでよか人っていう名付けたかったんで、それはね子供に目が中心で言ってんだよね。っていうのはね、漫画見てみるとね、俺が思ったんだよ。子供が大人をやっつけるような漫画って日本すごく多いじゃん。カメハメハーってやるね。あれ子供が勝っちゃうよね。とか西洋の漫画見るとね、子供が大人に勝つ漫画なんてないんで、まあ、スヌーピーなんか戦う漫画じゃねえけど、あれなんか少年が出てくるじゃん。あんなの非常にあったかい感じがするんで、
チャーリーブラウンですね。
チャーリーブラウン、あれだってね、まあそういう漫画って日本の漫画と性質が違うんだよね。で今その日本の漫画っていうのは非常にその世界で読まれてるっちゅうんだけどさ、なんだっけ、なんとかな刃、今
鬼滅の刃、
鬼滅ね、俺絵があんまり好きじゃないから読まないんだけどさ、そのでもね、子供は頑張っちゃうよね。でもすごいねと思うんで、それは日本の特徴なんだよ。でそんなやつがね、実は歴史的に見るとね、宗教ってやつがそうでね、まあな、すげえ面白いなと思うんで、なんだろう、南朝、南の朝、だから
南朝の南朝、
そうその奈良時代ってことで、その頃ってね、藤原の定家なんかに代表されるね、神道がまあ国境、国の教えで国境みたいになっててね、それに対して反旗翻したのがね、法然だ親鸞だ日蓮だ。で俺一つのね、どっちかっていうとカソリックにおけるプロテスタントと同じだよね。カソリックって何かって、旧教なんて訳して、プロテスタントを新教なんて訳すでしょ。あれね、これ縛りお太郎たちはね、それは間違いじゃねえの。カソリックは正統派として、で、新教である新教と言われたプロテスタントはそれは抗議派だと。要は今までのその既成の事実に対して抗議をする派だと。だからそのカソリックはね、昔その昔スペインなんかはね、カソリックの教会はね、聖書を渡してないんだよね、信者に聖書を渡してない。だからつまりね、よらしむべし、知らしむべからず、だから人を集めろと、信者作れ、だけどその理由とかあるいはその教義っていうものを知らしちゃいけない、秘密なんだよね。で、まあそういうことがあって、要はそれに対してその他力本願って言われる、さっきの法然親鸞浄土宗ってやつ、あるいは浄土真宗、あれ真宗なんて、浄土真宗の真、本願寺派って13世紀から教義は変わってないんだって。でもそりゃすげえなーっていうようなことを感じてんだけどね、今日時間が来たからね、まあこの続きちょこっと、もうちょっと喋っていいなと思うね、来週で。